漢文公式チェックリストの90番から101番までの説明をします。まず、漢文公式の19番、詩域のところを見てください。A の1番です。そこに書いてある、使う、教える、命令の例、見当詞の見、人偏に卑しい。この5つの漢字が、それ自体を詩務、と読む詩域の助字になります。活用は右下に書いてあります。しめしめしむ、しむるしむれしめよです。一問一答では、この詩域の助字となる漢字を口で説明してくださいということになります。で、そういう時皆さんは、口で使う、教える、命令の例、見当詞の見、人偏に卑しいと答えてください。活用も共に覚えてください。しめしめしむ、しむるしむれしめよです。で、文構造はどうなっているかと言いますと、A の1番の下の方に、主語、詩域の助字、人物をして、述語、目的語、保護という文構造になってますが、おおむね主語っていうのは書かれないことが多いですから、大体この白文の冒頭に詩域の助字が来て、で、その詩域の助字と述語との間に何かが挟まれてあれば、それは詩域の対象者、何々をしてということになります。で、下が述語、保護、目的語ということですね。ところで、その文構造の左の方に括弧中というのがあります。何々をしてがつくのは詩域の助字と述語部位の間。例えば、何々何を左右をして詩域のものにとわしむと読むことはできないというふうに書いてあります。ここに色ペン、蛍光ペンを塗って、なぜそう読むことができないのかっていうのを考えてみてください。というのは、左右というのは側近の家来ですから、いかにも詩域の対象者としていいような感じです。左右の側近の家来を使って羊である者に尋ねさせた。と読むことがなぜできないんでしょう。それは、詩域の対象者の押し手がつく場所の問題なんですね。押し手がつくのは、詩域の助字と述語部位の間なんです。そうすると、この白文は命令の例の字で始まってて、2文字目が問うで、その次に左右と出てますね。そうすると、命令の例は詩務、つまり詩域の助字です。で、述語はどこですかと問うです。その命令の例と問うがくっついてるということは、その間の押し手がないということになりますね。つまり、押し手というのは、押し手というふうに読むときもありますし、読まないときもあるわけですね。それは、今言ったように、詩域の助字と述語がくっついている場合には読まないわけです。逆に言いますと、詩域の助字と述語との間に何か入っておりますと、それは詩域の対象者を表しているんだろうというふうに考えて、押し手をつければいいわけですね。というわけで、押し手がつく、つかない。また押し手がつく場所について、よく注意をしてください。これは、その括弧中に書いてる例文は、以前、早稲田に出された問題なんですけども、選択肢の中に、左右押して羊のものにとわしむという選択肢があって、かなり引っかかった人も多かったんじゃないかと思います。正しい読みは、左右の、羊のものにとわしむです。左右の羊のものにとはしむ。というわけで、押し手がつかない形で読むんですね。そのことは、例えば、A の丸一の例文、ここ白文になってますけども、命令の例があって、小さな婿、小さな娘、送る、これ、帰るという、白文になっております。で、こういう時どう読めばいいかってことなんですが、命令の例が詩域の助字です。それから、送るというのが、どうやら、述語であるようです。ってことは、小さな婿とか小さな娘という部分は、よくわからなくても、詩域の対象者、つまりこういう人たちを使ってということなんだろうから、押し手をつければいいだけの話なんですね。こういうところは、問題に対する要領です。どう読むかもわかりませんが、小さな婿、小さな女、小さな娘、押して、で、以下が、連用中心に実はなっております。 これを送り、帰らしむというふうになります。つまり、送ると帰るというのが V1 と V2 になりますから、共に、シムにかけようと思いますと、連用中止になりますので、何々をして、これを送り、または送りて、帰らしむ。そうすると、これこれこれこれを使って、この人を送らせて帰らせたということになります。連用中止の一つの例です。A の2番ですけども、これは、まあ、なくてもわかるわけですが、何々をして何とかにという、保護の方を先に読む例として出しているだけです。天帝我をして長寿112で保護先読んでますね。112長たらしむということです。A の3番ですけども、もし、シムに上がってきたときに、そこを仮定に読みたかったらどう読んだらいいでしょう。当然、未然形プラス場を考えますね。そうすると、しめしめしむですから、しめばというふうになりますね。その仮定形を表しております。一男子をなさしめば、必ず有用の際あらん。というわけで、詩意に読みたかったら、しめばであるということです。A の4番、何々のごとし、からシムにあげるというような要求があった場合にどうしたらいいか。ごとくすというふうに左辺に一回直して未然形にして、格のごとくせしむ。ごとくせしむなんという、シムへのつなぎ方があります。一応これも紹介しておきます。19の B の、詩意暗示動詞を使う例ですね。命じてとか、ときてとか、使わしてとか、教えてとか、召してとか、あげて、呼びて、みことのりして。こういうものは、文末にさせるという、しむという、送りを要請しますので、詩意を暗示する動詞というふうに言うんですね。例文がありますが、よくいるものに命じてと言えば、それは命じたわけですから、いさせるわけですね。ですから、送りの方にシムを送るということになるわけです。よくいるものに命じてこれをいしむ。いるっていうのは上一段動詞ですから、いる、いれ、いよになりますから、いが未然形でシムがつくということですね。下を見てみます。上位者が何々して会社に何々させるという意味の詩意暗示動詞が来る場合、下の B を B シムと読む。というわけです。これまでセンターにこの形で出題された、詩意暗示動詞の送りにシムをつける形ですけども、例えば命じては一度出ております。それから使わしても一度出ております。命じて何々シム、使わして何々シム、それから御事乗りしても出ております。御事乗りして何々シムですね。ですからもし、傍線部解釈で、その読み方の選択肢の中に、詩意の助詞、使うとか教えるとか命令の例とか、検討詞の件とか、人弁に癒やしいとか、そういう詩意の助詞が見当たらないのに、選択肢に、しめてとか、しむるにとか、何々、しめばとかですね、その、しむが出てくる時っていうのは、その部分の上をよく見てください。時には傍線、の上に、つまり傍線部から外れている時もありますから、そういう詩意暗示動詞が上にあればですね、送りとしてシムを送ってもいいという判断になります。例えば、命じてとか、教えて何々させるとか、御事乗りして天使の命を下して何々させるとかですね、そういう場合には詩意の助詞が見当たらなくても、送りでシムをつけることができるわけですね。で、2番目に載っています、白文ですけども、横に括弧して連用中止をとありますが、この詩意暗示動詞を使って V1、V2 になっている場合には、やはり同じように連用中止ができます。後年に御事乗りして、入れて作るところの詩を小せしむと読むんですね。そうすると、入れてのところが、詩意がかかりますから、後年に天使の命を下して出てこさせて、 彼が作るところの詩を声に出して読ませたというふうになります。公式20番の受け身に行ってみましょう。A の1番です。被服の被とか見る、それからためという漢字、これらをるとからるという受け身の助字として読むことができます。で、1番の下に米印ありますように、るは余談らへんなへんの未然形に接続します。らるはそれ以外の未然形に接続しますから、漢文の場合には例点で上がってきますから、特に被服の日と見るの場合には必ず例点で下の一字から上がりますので、下の漢字からこう上に向かってれるとかられるという意味で読めるかどうかをよく考えてください。つまり、被服の日とか見るを受け身のルーラーで読めるかどうかの判断は、下の漢字からの続き具合ですね。で、読めると判断した場合には、例えば、上二段とか下二段ですと、被服の日とか見るは、ラルの活用、ラレラレラル、ラルルラルレラレオの活用で考えます。下にある動詞が、余談とか、らへんとか、なへんの動詞であれば、るの活用、れいれいる、るるるれれおの活用で考えます。ということです。白文見てみましょう。憎むの上に、れ点で見るに上がってますね。これはその憎まれているものっていうふうに取れますから、憎まずと余談で考えてみましょう。そうすると、憎まですと上のみは、るの活用で読みます。で、物にかかりますから、連体形ですから、れいれいるるる。つまり、肉まるるもの、心、平らかなることあたわずです。平たいというのは、直端の意に入っております、平らかなりという形容動詞です。穏やかであるとか無事であるという、あれですね。で、ことあたわずで上がっていくわけです。その隣、これ、罪せられるゆえんなり、というふうになってますけれども、この場合、罪せで左辺になってますね。左辺ですから上のためを、ラルの活用で呼んでます。で、ゆえんは名詞ですから連体形になりますから、ラレラレラルラルルで、罪せられるゆえんなりと呼んでるわけです。それでは、A の1番の下の方の米印、るは余談らへんなへんの未然形に、らるはそれ以外の未然形に接続の下を見てください。流砂に移さると小さく書いてありますね。これが、2015年の早稲田に出た問題の回答なんですけども、そう読めるっていうことを納得してみてください。流砂に移さると読んでますね。移すっていうのは移さずです。余談動詞です。ということは、上の被服の日に0点で上がると、るの活用になりまして、しかもそこで終わるわけですから、るですね。流砂に移さるということです。ところで一つだけ注意しておきます。被服の日という漢字から、破線が左に出ております。本動詞の読み方は、こうむるという読み方です。というのは、白文を読もうとするときに、被服の日がありましたときに、まずはその受け身を疑うと思うんですけども、ルーラルを疑うと思うんですが、その場合には、下の本動詞から、助動詞としてのルーラルに上がってくることになります。ところが、それをやろうとしても、下に動詞っていうのはどうも見当たらない。例点で変えることできない。どうやら、この被服の日そのものが本動詞のようであるようだ。と見るときには、こうむるでございます。そういう、時もありますので、被服の日は本動詞で読んだ方がいいときもあります。それは、こうむるということですね。A の2番、ためところは受け身形ですね。ためところ。それでは正しい送りも含めて全部言ってください。A の B するところとなる。A に B されるですね。で、これは以前やっておりますが、以前説明しなかった点を一つだけ説明します。A の2番の下の方の説明です。上の例文を人のために制せらると訓読することもある。本来は誤りだが出題されることがあると書いてあります。これはこの ためところは受け身系の、いわば変形バージョンです。そう読むことは、私たちの代には良くない、間違いだとされておりましたが、今日の入試問題では出てくることがあります。そこで2番から棒線が鍵になって上上がっておりますけれども、人のために制せらると読めるわけですね。これは正しくは人の制するところとなるんですけども、人のためにとこう、例点で上上がって、制せらる。わかりますか？ところっていうところを、る、らるの読みに当ててるわけですね。で、本来なんでこれが、間違いと言われたかと言いますと、ところっていうのは、いわば関係代名詞のダット説みたいに、そこで文をまとめる働きで使ってるわけですから、そこを助動詞のる、らるで読むっていうのはかなり違和感があるわけです。しかし、今日では出ますので、むしろその違和感を利用して覚えてください。A の B するところとなるっていうそのところ自体をル・ラルで読むのはかなり違和感です。何々のために、何々ル・ラルですね。そういう変形バージョンがあります。ということです。次20番の B ですが、これは公式10番でやっております。公式10番の追う子の、用法が保護を示す、起点、比較、受け身とありましたね。で、受け身の時の、この追う子の下の保護は2です。で、何々にで上の動詞、追う子の上の動詞に行って送りにるからるをつけるということですね。人に納めらるというふうに書いてあります。最後の公式20番の C は、今日の受験ではもうほとんど出てきませんっていうのは、文脈からこういう場合にルーラルに読むんですが、それを問題化するっていうのは問題がありませんので、これはもう C はパスしてしまいたいと思います。それではチェックリストに行ってみましょう。90番。詩役の助詞となる漢字を5つ説明してみて。使う、教える、命令の例、検討詞の件、人偏に卑しいです。91番。詩役形で押し手がつくのはどこですか？詩役の助詞と述語との間です。92番、しむの連体形はしむる。93番、しむを仮定条件で読むときはしめば。94番、送りにしむを送れるのはどんなとき？上に詩役暗示動詞があるときですね。その詩役暗示動詞の代表を3つ言ってくださいなんて言われたら、命じてとか教えてとか、使わしてとか、みことのりして、なんというものですね。95番、これを正しく読みなさい。よくいる者に命じてこれをいしむ。96番、被服の日とか見るをる、らるのどちらの活用で読むかの区別は、レテンで下から上がってくる動詞が余談らへんなへんであればるの活用、それ以外であればらるの活用です。97番、恵むは恵まずと考えて余談です。そうすると被服の日がるの活用になって連体形ですから、恵まるるものありですね。恵まるるものありです。98番、ためところは受け身形に従って、ため人ところわらふを読め。人の笑うところとなる。99番、右の人の笑うところとなるの変形バージョンの読み方は、人のために笑わる。100、受け身形において、のと送るのは、ためとところの間の語句である。これは丸か×か。はい、丸ですね。ためとところの間にのを打たないといけません。ためとところの外側にのを打ってあるのは×です。101、これを受け身形で読みなさい。人に納めらるです。以上で101番までの説明を終わります。